こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで、今日も質問いきたいと思いますが、今日もはですね、最近質問がやたら増えておりまして、もう全然追いつかないんです
が。いやー、ありがたいですね。こんなに、ね、本当にびっくりしました。
そうなんですよ。
ええ、やらせじゃなく
て。なんか感覚的には毎日届いてる感じでして、もう。
ありがとうございます。
番組回数増やすかなんかしないと大変だなという状況なんですけれども、まあお時間もないのでね、はい、早速、今日の質問いきたいと思います。はい、今日もですね、ちょっとこれ、向井先生としてはぜひ扱ってみたいということで、引き続き社会保険労務士の先生、50代の方ですね、質問いただいておりますが、
はい。はい、
ご紹介させてください。私は静岡で社労士をしております。年齢は51歳で見た目だけはベテラン風社労士ですが、中身は人事労務未経験で、4年前の社労士試験に合格したまだまだ駆け出しの新人社労士です。経験の厚さを少しでも補うために、時間さえあれば机にかじりついていた労働法の勉強を、社労士受験並みに今も続けております。さて、今、解雇予告除外認定について勉強しておりまして、実際の実務ではどうなっているのか疑問点があったため、もしよろしければご質問させていただきました。ということで、質問です。ケースとしては、とある会社でそこの社員が明らかに就業規則の懲戒解雇規定に該当する不正や事件を起こしてしまい、懲罰委員会などの社内手続きを経た上で、その社員を即時解雇することになった場合でも、管轄の労基署に解雇予告除外認定の申請を出して、認定されなければ即時解雇できないとのことで、またその認定の審査には通常2週間ほどかかり、必ずしも全て認定されないようで、もし除外認定が却下された場合には、却下された日に当該労働者に30日以上の先の日付での解雇予告または30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならないのでしょうか。それとも労基署に解雇予告除外認定の申請をした日に同時に当該労働者に解雇予告の通知をしておき、解雇予告の解雇日よりも先に労基署より解雇予告除外認定がされた場合に、その日をもって即時解雇することが可能なのでしょうか。もし可能な場合は、二重懲罰の禁止には該当しませんか。実務では、社員さんに懲戒解雇に該当する不正や事件をそもそも犯して欲しくはありませんが、万が一こんなケースが起きてしまった時こそ、動揺せずに冷静沈着に対応できる社労士になりたいと思っております。当該ケースにおいてご教授いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
はい。
こういうことですが、はい、先生すいません。私がですね、お二方のこの工房についていけない部分がございまして。
そうですか。
ちょっと質問の解説も含めて、ちょっとだけいただくことはできますかね。
そうですね。まあ簡単に言うと、やっぱり悪いことをした人を解雇したいと。はい、で、予告手当か予告期間を置かないといけないんですけども、うんうん、そうすると30日分の給料払わないといけないんですね。で、うん、いや、これは盗人に追い線じゃないかと言ってですね、こんな金払いたくないと言って、で、はいはい、払いたくない場合は、こう、悪いことを、こういう労働者の人に重大な責任がある場合は、解雇予告除外認定申請というのを管轄の労基署に申請して、で、はい、OK が出れば、その30日分の給料払う必要ないんですね。
なるほど、なるほど。
ないんです。まあそういう。
解雇予告いらないよという認定を。
いらないんです。
もらえたらってことですね。はい。はい、
ところが、それがすぐ分かればいいんですけど、
はい。
2週間かかることもあるんですね。
書かれてましたね。
うん。僕の知ってるのは2週間もかかってなかったけど、それでも1週間ぐらいかかってましたね。
ああ、はい、はい、はい。
うん。もう窓口で、これ無理だよっていう監督官も結構いい。親切な人はね。
あ、その場でね。
いるんです。やっぱ手間だから。無理です。はい、ただ、微妙なやつってあるじゃないですか。会社のものを盗んだけど、まあ、3000円だったとかね。
ああ。
それ、解雇はしょうがないけど、ちょっと予告手当までは、これを払う必要あるんじゃないのみたいな。
うん。
あるんですよ。で、そういうものはやっぱ、監督署内部で稟議をして、審査して、結論出してるんですね。そうすると、うんうん、まあ、2週間ぐらいかかっちゃうと。そうすると、それ、宙ぶらりになっちゃうね、その期間。
なるほど。
宙ぶらりになってその期間給料払わないといけない場合が結構多いんですよ。
へえへえ。
休業手当を払う会社もあるし、100% 払う会社もあるし、0円にしてる会社もあるんだけど、悪いことしてるから、実際実は0円は怪しいんですよね。要は、もう、再犯の可能性もない、反省もしてんのに、健康なのに、家にいろっていうわけだから、仕事ができるのに、まあ仕事をさせてないと言われて、100% 給料、保証しろと言われてもおかしくないですね、法的には。
そんな盗難するような人に働かせたくないみたいな、この感情論は通用しないってことですね。
しかも、で、じゃあもう、前もって解雇して、で、2週間後に結果がわかるから、その時対応しようっていうのも、万が一、例えばですよ、いや、これ予告手当払えって言われたら、悔しいじゃないですか。
悔しいですね。
すでにした解雇で、もう予告手当払ってない。お前になんか払うかって言ってんのに、払えと。言われたらですね。
うん。
それって、なんか、残念じゃないですか。
納得いかない気持ち
が、ね。納得いかないですよね。だから多くの場合は、まあ、しょうがないねってなって、なるべく早くお願いしますって言って、労基署に事前申請して、で、結果出てから、解雇よく手当払うか払わないか、結果に従って決めてるっていう場合があるんですよ。
なるほど、なるほど。
ただですね、このご質問者の方が言う通り、もう一回この人間と縁を切りたい。で、2週間なんか待ってらんないと。
はいはい。
で、もう強気で予告手当不要でやりましょうよ。これもあるんですよ。
なるほど。
うん。ところが、
事件のね、大きさ次第では全然そういうことになりそうですよね。
はい。で、強気でやったらいいものの、後でひっくり返る場合あるんですね。
なるほど。
うん。で、そうすると、じゃあそれ最初にやった解雇って無効になっちゃうのっていう話があるんです。
ああ。で、遡っての話をしなきゃいけないのかと。
か、もしくはやり直ししないといけないんですか。
やり直しまである
か。やり直しもね。うん。そうすると、もう最初にやった解雇無駄じゃないですか。
確かに。
非常にこう混乱しますよね。2回解雇するっておかしくないか。うん、二重処罰っていうのは先ほどおっしゃってましたけども、こういうことを言いたいんでしょうね。そうですね。
なるほど、なるほど。
これ実はね、最高裁判例があるんですよ。
ほう。
はい、実は。これですね、最高裁昭和35年、3月
15日。昭和35年。
ほう。名前がですね、細谷副総事件だったと思うんですけど。ちょっと待ってくださいね。今調べますから。これね、労働問題って名前がつくのはいいんですけど、これ覚えないといけないんで、しんどいです。あ、細谷副総事件だ。
細谷副総事件。
細谷さんのお店なんでしょうかね。
うん、うん。
細谷副総事件。これ、検索したら必ず出てくる。有名な。
あ、出ましたね。はい。
はい。で、ちょっと読みますと、使用者が労働基準法20条所定の予告期間を置かず、または予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力は生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後、道場所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に道場所定の予告手当の支払いをしたときは、そのいずれの時から解雇の効力を生じるものと返すべき。
おー。
わかりますか？
お
ー。これね、謎の判決で、結構今も批判は強いんですけど、最高裁ですね、これ結構理論的に考えるとめちゃくちゃ難しくって、で、最高裁独自の基準で解決したんですね。それは、即時解雇を固執する趣旨でない限りっていうことを概念を作って、で、あとは、通送、固執しない、こだわらないんだったら、最初の通知後から30日経過したらもう有効にしてあげるよと。また通知した後に予告手当をきちんと所定の日数払えば許してあげるよと。っていう風にしてあげたんですよ。うん、はい。ですから、
固執解雇。
即時解雇を固執する趣旨でない限りっていう。
即時解雇を固執す、これはどういう概念なんですか？
こだわる。よくわかんないですよ、僕もこれ。こんなの、
固執しない。即時解雇を強制しない的なニュアンスってことですか？
そうですね。こだわらない。 いい即時解雇以外の選択肢もある。
であればと。
あれば、要は最初の即時解雇の通知は、これは有効で30日経ったか、もしくは予告手当、所定の額をちゃんと払えば、それで終わりですよっていう内容ですね。
はあ。
ですから、ご質問者の趣旨でいくと、監督署がまさかの除外認定却下と認めないと。
なったら、2週間後に認めないと。
その時点で、例えば15日経過してたとしたら、あと15日経てば、解雇は有効になって、で、その30日間の給料を払ってあげれば、解雇は、効力は認められるということになるんですね。はい。
なるほど。
これ有名な最高裁判決で、だこれ、社労試験にも出るんじゃないかなと思いますけどね。
てか、社労試験ってこういうことまでやるんですね。
うん、ある。と思うんですよね。
なるほど、なるほど。まあ、という意味で言うと、もう、最高裁判決で出てるので、もう、ここはもう、はっきりと回答が決まってるっていうことなんですか？
そうなんですよ。ですから、
なるほど。
ただですね、この固執する趣旨って何って話じゃないですか。
あ、そうそう、そこが
聞きたいですね。そう。ですからね。まあ、私やったことないですけど、最初の懲戒解雇通知出すときに、括弧固執する趣旨でないってどっかに書くとか、そんなわけないか。まあ、だから僕がやるとすればですね、現在、労基署に除外認定の申請をしてますが、状況に応じては認められない可能性があると。その際は、その通知後、労基法所定の期間が経過した場合に、解雇の効力発生しますって。まあ、読むと普通の人分かんないみたいな内容なんですけど、この判決と同じようなことをペタッと貼り付ければ、貼り付ければ、まあいいと思います。
なるほどね。そういうことなんですね。
いや、うん、いや、でも結構実務上あるんですよ。ただ、ほとんどの社労士の先生は、監督署に聞いて、で、顔なじみだから、どうなんのってどうなりますかって聞いて、いや、うちで無理だねってなって諦める。もしくは、ああ、まあ、いけると思いますよと。ちょっと、まあ、一週間ぐらいで結果出しますって言って、感触得てから解雇する。
うん。
っていうのやってます。だから、そんなに問題になったことないですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、だいたい、労基署と、こう、金で相談しながら、まあ、落としどころは作っていくっていうのが実務上起きてることなんです。
癒着してるわけじゃないんだけど、なんだろう、お互い手間かかるじゃないですか。もう認められこないの出されても困るし、うん、認められこないんだって早く言ってほしいじゃないですか。だから結構言ってくれる感じですよ。僕は聞いてるから。
なるほどね。
うん。
いや、面白いですね。その法的な解釈の話と実務の。
で、ややこしいのが、監督署によって微妙に違うんですよ、その基準が。
ああ。
ちょっと困りますよね、それね。
いや、でもね、人が返している以上、そうなってしまいそうですよね。
だからやってみないと分かんないんですね。
なるほど。
はい。
まあ、ということですかね。
これ分かったかな？今日の内容ちょっと分かっていただいたか自信ないんですけど、まあ、ちょっと、はい。まあ、
少なくともね、この方は、なるほどという感じで、いただけたんじゃないですか。
はい、
まあ、
はい。
ということで、なんとも、この、やっぱり、社労士の先生からの質問になってくると、私のような人間からすると、マニアック質問っていう感覚にはなりますけど、聞いていくと、あ、そうやって実務と法的なものの兼ね合いで思考してって最高裁見ていくんだな、みたいなことがね、見えましたので、また、こういった質問、ぜひぜひお寄せいただけたら、はい、向井先生としてはね、ギラギラしながら、はい、結構喜んでね、答えたかったりしてる部分もありますのでね。はい、遠慮なくいろんな質問いただけたらと思っております、はい、ということで終わりましょう。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。た くさんのご応募お待ちしております。